少子高齢化の日本ですから、教会に青年は少ないです。北浦、千葉、広島、沖縄にある学校教会を除いて、こんなにたくさんの青年が礼拝に集っている教会は珍しいです。本当に感謝です。今日も青年と一緒に礼拝ができるのは、本当に感謝です。特に今年からは、私の説教の後で青年たちが特別賛美歌をして礼拝を霊的に盛り上げてくださることを本当に感謝いたします。今日のメッセージは特に青年のためにです。私たちはよくサウル、ダビデ、ソロモンと言っています。イスラエルの3人の王様です。イスラエルの歴史を見ますと、王様の息子が王位を継いだ場合がたくさんあります。しかし最初の3人の場合はどうでしょうか。サウルの長子はヨナタンです。王位継承権はヨナタンにあったのです。主の選びによってダビデがイスラエルの2代目の王様になりました。そして3代目の王様ソロモンはダビデの息子です。ダビデが神殿を作ることを考えたとき、主はそれを許されませんでした。あなたの子ソロモンが神殿を作ると言われたのです。あなたの子ソロモンが神殿を作ると神様は言われたのですが、実はソロモンがイスラエルの王様になることは、これは大変なことでした。彼が置かれている環境から考えますと、王様になることはこれは大変なことです。彼が王様になるまでの道を考えましょう。ダビデの妻が一人でしたらことは簡単です。その妻から男の子が生まれますと、次の王様になる人がその中にいるわけです。ところが妻は一人ではなく何人もいましたので、ことは非常に複雑になります。ダビデの子供のリストはサムエル記下に書かれています。今日ですね、聖句の場所はたくさん出てきます。で、全部開ける時間もありませんのでですね、スクリーンに出てくる文字を2色にします。赤はですね、実際に聖書を開いていただきたいところ。黒はですね、これは聖書のここに書いてありますという場所を示したものです。興味ある方は家でご覧になってください。サムエル記下3章の2節から4節にですね、こういう込み出しがあります。ヘブロンで生まれたダビデの息子と書いてあります。ダビデの息子ですから全員男性です。さてここに書いてあることをまとめますと、このようになります。赤い字です。長男アムノン、母はアヒノアム。次男キルアブ、母はアビガイル。三男アブサロム、母はマーカ。四男アドニア、母はハギト。五男シェファトヤ、母はアビタル。六男イトレアム、母はエグラ。先ほどですね、ダビデの妻が一人だったらことは簡単ですと言いましたけれども、ダビデの最初の妻は誰ですか。最初の妻、これはですね、サウル王の娘ミカルです。さて、あの赤いリストの中にですね、ミカルの名前はありません。ダビデの妻がミカル一人でしたら、ソロモンは生まれてないんです。ミカルは生涯一人も子供を産んでおりません。まあ、そのことについてはサムエル記下6章に書いてあります。さてヘブロンで生まれたダビデの息子は6人ですが、あの赤い字で分かったと思いますけれども、6人の息子たちの母親は全部違うんですよ。6人の息子に6人の母親です。複雑ですね。自分の子供を ダビデの次の王様にしたいと思ったお母さんは当然いるでしょう。もうこうなりますと日本の多くの醜い争いのようです。6人の異母兄弟の中で王様になりたかった人は当然いるわけです。ところがあの6人の中にソロモンの名前がないんですよ。どうしてないのかですね。あれはヘブロンで生まれた子です。ソロモンはもっと後でエルサレムで生まれたんですよ。それであそこに名前がありません。まあ、そのことも聖書に書いてあります。サムエル記下5章の13から16に書いてあります。このサムエル記下5の13から16、これはエルサレムで生まれたダビデの子供、今度は息子じゃないです、子供と書いてあるんです。聖句にはですね、息子や娘が生まれたと書いてあります。この中には女性がいると思います。その書いてあるのを赤い字でまとめました。シャムア、ショバブ、ナタン、ソロモン、イブハル、エリシュア、ネフェグ、ヤフィア、エリシャマ、エルヤダ、エリフェレト、11人の名前があります。先ほどの6人と合わせますと17人になるわけですね。ヘブロン生まれは、これは息子でしたのみんな王子です。エルサレム、これは男女が混ざっております。で、あの赤い字ですね、誰が女性か調べませんでした。子供の半分は男というふうに考えますと11人の中に 5,6 人男がいたのではないでしょうか。そうしますとですね、先ほどの6人と 5,6 人合わせますと11人前後王子がいたということが考えられるわけですね。この中にソロモンが入っています。さあ、ダビデの次に誰が王様になるか、もう競争相手はこれだけいるわけですね。さて、ヘブロンで生まれた方はこうなってましたね、長男、次男、三男、そして順序の後で母親の名前が書いてあったわけです。ところがエルサレムの方ですね、長男次男、そんなことは書いてないんです。母親が誰であるか、それも書いてないわけですね。歴代史上3章5節には次のように書いてあります。赤い字です。シムはジョバブ、ナタン、ソロモン、そして母はバトシュア。で、私たちは長い間長い口語訳聖書を使いました。で、口語訳はバテシバ、まあ、この方が発音しにくいからバテシバと言います。バテシバが4人産んでいるわけですね。そして4番目にソロモンの名前が出てきます。後から説明いたしますけれども、この4人の中でソロモンが最初に生まれたと考えられます。というわけで、この4人のリストはですね、これは生まれた順序ではないと思います。さて、エルサレムで生まれた人はヘブロンで生まれた息子たちよりも後から生まれましたので、王位継承からいきますと当然順序は下の方になるわけですね。エルサレムのリストの4番目でやっとソロモンの名前が出ました。ヘブロン生まれの息子たちは後から生まれたエルサレムで生まれた異母兄弟をですね、男たちをですね、若造と思っていたでしょう。こうなりますとソロモンが次の王になるのは、これは本当に難しいということが、わかります。忘れてはならないこと、それはヘブロン生まれの王子の中には殺された人が数人いるということです。どうして殺されたのでしょうか。一つの理由はですね、ダビデの罪のためです。ご存知のようにダビデはイスラエルの国が栄え安定していたときに、ある日昼寝を終えて王宮の屋上を散歩しておりました。 でこう散歩していてですね、はっとこう下の方を見ますと、一人の女性が水浴びをしているのが見えたのです。聖書にそれは書いてあります。聖書によりますと、その女性は大層美しかったと書いてあります。水浴びですから、おそらく裸でしょう。ダビデは彼女にガッとこう引きつけられたわけですね。権威も力もある王様です。部下に調べさせたのでしょう。彼女はウリアの妻バテシバということが分かりました。では赤い字です。聖書を開けましょう。サムエル記下11章4節5節。サムエル記下11章4節5節。新共同訳495ページ。サムエル記下4章、あ、11章4節5節。ダビデは使いの者をやって彼女を召し入れ、彼女が彼のもとに来ると床を共にした。彼女は汚れから身を清めたところであった。女は家に帰ったが、子を宿したので、ダビデに使いを送り、子を宿しましたと知らせた。その日に子を宿したような感じになりますけども、まあそういうことはないです。もともと時間が経ってるでしょうね。さてですね、ここに書いてありますように、既婚者同士の伴侶以外の異性との肉体関係です。もう明らかに姦淫ですね。そしてこの姦淫が直接の原因で彼女は妊娠したのです。今の時代もあの時代も大変ですよ。他人の奥さんからということになりますから、これはもう大変なことですね。これが知れ渡ると大変なことになります。それでこれがバレないように工作しようとしました。彼女の夫は戦場にいたわけですね。それで夫を呼び寄せたのです。11章7節8節。11章7節8節。ウリアが来るとダビデはヨアブの安否、兵士の安否を問い、また戦況について尋ねた。それからダビデはウリアに言った。家に帰って足を洗うがよい。ウリアが王宮を退出すると、王の贈り物が後に続いた。さてですね、この七節八節の中で注意すべき大切な言葉、それは足を洗うがよいです。これは単に足を洗いなさいという意味だけではありません。もっともっと他の深い意味があるわけですね。それは旅の埃にまみれた足を洗ってゆっくり休みなさい、リラックスして楽にしてくつろぎなさいという意味があります。ダビデはウリアが家に帰ってゆっくりし夫婦関係になることを期待しているわけです。そうすればバテシバの妊娠は彼らの夫婦関係によるものであると考えられるでしょう。ウリアは妻がいる家に帰らなかったんです。次にダビデはウリアを夕食に招待しました。そして酒を飲ませて酔わせたのです。ウリアは王宮を出て家臣たちと共に寝て家に帰りませんでした。家に帰らないので彼らの夫婦関係は期待できません。それでダビデは次の計画をしました。ご存知のようにウリアを戦場の最前線に送って、そして味方は交代する、敵によって彼を殺させたのです。門が開けるとダビデは彼女を王宮に引き取り妻にしたのです。このようにして実会の第7条、あなたは姦淫してはならない、第6条、あなたは殺してはならないが犯されました。主は預言者ナタンをダビデに使わされました。 それが会員の直後かしばらく経ってからか正確な時は分かりませんけれども、ナタンを送られたんです。預言者はこのような時大変ですね。王様に会員と殺人のその罪を示しに行くわけです。下手をすれば無礼者、そう言われて直ちに殺されるかもしれない危険な仕事です。しかし預言者は王のところに行くのです。サムエル記下12章の1節から7節にそのナタンが話したことが書いてあります。ダビデはナタンに罪を示されました。ダビデは自分の犯した罪を認め悔い改めました。真の悔い改めがありましたので主はダビデの罪を許されました。聖書の神様は罪を憎まれますけれども罪人を愛される神様です。彼の悔い改めによって罪は許されました。しかし罪の責任は取らねばなりませんでした。5節6節のそんなことをした男は死罪だ、償いに4倍の値を払うべきだといった言葉が自分に降りかかってきました。では見ましょう。サムエル記下12章15、16、18、497ページ。ナタンは自分の家に帰っていった。主はウリアの妻が産んだダビデの子を打たれ、その子は弱っていった。ダビデはその子のために神に願い求め断食した。彼は引きこもり、地面に横たわって夜を過ごした。飛んで18節。7日目にその子は死んだ。バテシマが産んだ子、このようにして死にました。4倍の償いの一人目です。時間の関係で詳しい説明できませんけれども、2番目に死んだのはヘブロンで生まれた長子アムノンです。先ほどの6人のリスト、長子アムノンが死にました。主によってではなく、アムノン自身が蒔いた種を刈り取って人間によって殺されました。異母兄弟の愛と憎しみの物語です。異母兄弟の計画的犯行によって殺されました。3番目に死んだ人、三次の三男のアブサロムです。自分の父親であるダビデに謀反を起こしました。アブサロム軍とダビデ軍の戦となりました。ダビデ軍が勝ったのですから、その戦いに参加したダビデ軍の軍人はですね、ダビデが喜ぶと思ったんです。ところが、ダビデは自分の子アブサロムが殺されたわけですから、アブサロム、アブサロムと言って悲しみました。4番目は、四男アドニアです。このようにしてですね、結果的には4倍の償いになったのです。罪には責任が伴います。サムエル記下12章24節。12章24節。ダビデは妻バトシェバを慰め、彼女のところに行って床を共にした。バトシェバは男の子を産み、ダビデはその子をソロモンと名付けた。主はその子を愛され。ソロモンとバテシバの最初の子は生後7日で死にました。そして彼らの2番目の子供、それがソロモンなのです。ダビデは今で言うイケメンでした。そしてバテシバは大層美しい人でした。この二人の DNA を受けますと、ソロモンは本当にいい男だったと思います。サラブレッドの家系ですね。ダビデは年老い、いよいよ王位を譲る時が来ました。この時ダビデは、ソロモンを次の王として選び、祭司がソロモンに油を注いで王にしたのです。ダビデが、 何人もいる王子の中からソロモンを王として選んだのです。彼が置かれた環境から考えますと、王位を継ぐことは非常に難しいことでした。長い道のりでしたが、このようにしてついに王様になったのです。歴代史上22章8節9節658ページ、8節はそのページの一番最後ですね。歴代史上22章8節9節、ところが主の言葉が私に望んでこう告げた。あなたは多くの血を流し大きな戦争を繰り返した。私の前で多くの血を大地に流したからには、あなたが私の名のために神殿を築くことを築くことは許されない。見よ、あなたに子が生まれる。その子は安らぎの人である。私は周囲のすべての敵からその子を守って安らぎを与える。それゆえその子の名はソロモンと呼ばれる。私はこの子が生きている間、イスラエルに平和と静けさを与える。私はこの聖句はすごい聖句だと思います。神様はダビデの子が生まれる前からその子をソロモンと名前を言っておられるんです。生まれる前から名前が出されているわけです。生まれる前から名前が出されれば、それは予言になります。ダビデにはたくさんの子供が生まれました。ソロモンという名前が付けられなかったら、この予言は成就しないことになります。聖書の神様の予言が成就しなかったら大変です。聖書は信頼できないということになってしまいます。今の皇太子と雅子さんのお子さんが生まれる前に、私は夢を見ました。夢の中ではすでにお子さんが生まれていました。お子さんのお名前はさやかちゃんでした。4歳ぐらいになったさやかちゃんが我が家に遊びに来たのです。夢の中で私は夢を見ているとは思わないわけですね。なんと皇太子のお嬢さんが我が家に遊びに来たんです。私は彼女を外に散歩に連れ出しました。しばらく遊んでいますと、おじちゃんあっちに行こうと言われましたので、そっちに行って二人で遊んだわけですね。またしばらくしますと、おじちゃんあっちに行こうというわけで、まだそっちに行って遊びました。どれくらい時間が経ったでしょうか。私は彼女を見失ったのです。自分がいかに大変なことをしたかよくわかりました。懸命に探しましたが、発見できませんでした。戦国時代の日本でしたら、この場合、切腹になるでしょうか。やがて、宮内庁から人が来て、大掛かりな捜査が始まりました。私は、天皇陛下の前に行って、土下座して謝りました。皇太子の子供の相手をしていて、その子を見失ったということが、どれだけ大変で責任あることかよくわかりますので、もう土下座して謝ったわけですね。やがて、いましたよというですね、知らせがありました。無事、発見されました。本当に助かりました。そして、その夜ですね、発見されてよかったということで、喜びの晩餐会になったのです。私も皇居に晩餐会に招待されました。なんと私が座った場所、天皇陛下の横ですよ。というわけで、二人でですね、並んで食事をして、そしてこう考えたんです。皇居で陛下と一緒に食事をすることは、もう二度とないだろう。それで記念に写真を撮ってもらおうと思ったんです。それで陛下にお願いしますと、あ、いいですよということで喜んで応じてくださいました。二人並んでツーショットの写真が撮られて 夢は終わりました。その時実際の雅子さんは妊娠中でした。もし生まれた子にさやかという名前が付けられますとどういうことになりますか。川越勝は生まれる前から夢によってその子の名はさやかになると知らされていたということになります。もうまるで預言者ですね。その子が生まれました。さやかではなく愛子さんになりました。やはり私は預言者ではありませんでした。ソロモンが生まれる前に神様はダビデにあなたの子ソロモンが神殿を建てると言われました。そしてそうなったのです。これが聖書です。ソロモンが王になる道はいかに大変な道であったかを時間をとって説明いたしました。青年の皆さん、あのソロモンをイスラエルの王として選ばれたのは神様ですが、ソロモンの神様と私たちが信じている神様は同じ神様です。私たちは同じ神様を信じているのです。その同じ神様が私たちを神の家族の一員として選んでくださったのです。あなたは今から日本の皇族になることはないでしょう。しかし神の家族の一員として選んでくださったのです。もうこれはすごいことですね。日本はキリスト教国ではありませんので、日本のクリスチャンは本当に少ないです。日本人口の 1% にも満たないですね。しかし今日キリスト教は世界最大の宗教です。神教の中でセブンスデーアドベンチストは目覚ましく成長しているんです。全世界で2000万人を超えました。私が中1の頃、多分世界にセブンスデーは100万人ぐらいだったと思います。というわけでですね、非常に成長しております。しかしそれは世界の場合であって、日本の場合キリスト教もセブンスデーアドベンチストも父たる歩みをしております。私は選びということを思うとき、いつも考えることがあります。それはダニエル書に書かれているネブカデネザル王のことです。北王国イスラエルは紀元前722年にアッシリア帝国によって滅ぼされました。南王国ユダは紀元前586年にバビロン帝国によって滅ぼされました。あのネブカデネザル王によって滅ぼされたのです。彼は紀元前605年に第一次バビロン捕囚をしました。その時あのダニエルたちがバビロンに引かれていったのです。ネブカデネザル王は捕虜を教育して自分の国で使おうとしたのです。そのためにふさわしい人を選んだのです。その選びの基準はとても高いものでした。口語訳聖書にはこのように書いてあります。王の血統の者と貴族たる者の中から身に傷がなく、容姿が美しく、すべての知恵に悟く、知識があって知り深く、王の宮に仕えるに足る若者。これはダニエル 1-3-4 に書いてあります。まず王の血統のものと貴族たるものと書いてありますから、もうこれだけで我々は対象外です。仮にこれが条件になかったとしても、その後はいかがでしょうか。身に傷がなく、容姿が美しく、すべての知恵に悟く、知識があって思慮深く、主の宮に仕えるに至る若者とあります。もうこれだけ高い基準であれば我々は誰も選ばれません。しかしは今日、亡きに等しい我々を神の家族の一員として選んでくださったんです。もうこれは素晴らしいことですね。青年の皆さん、 神様はたくさんの人々の中から我々を選んでくださったのです。我々よりももっともっと優秀で頭がよく能力があり健康で見かけの良い人は世の中にはたくさんいるでしょう。その人たちではなく我々を選んでくださったのです。なぜ神様は我々を特別に選んでくださったのでしょうか。神様の選びには当然目的があると思います。選ばれた者には果たすべき使命があると思います。それをお考えになってください。あなたは何をすれば神様があなたを選ばれた使命が果たせるでしょうか。我々に共通する使命もあると思いますけれども、あなたに与えられあなたしか果たすことができない使命は何でしょうか。あなたの使命は他の人が代わってすることができないものがあります。それは何でしょうか。あなたの使命があなたによって果たされるときに最も満足な人生となるでしょう。あなたの使命について主に祈ってください。主の導きを求めてください。そして主がこの働きをするようにとの召しがあったときには喜んでそれに応えてください。青年の皆さんを期待しております。本日の特別賛美歌についてちょっと説明いたします。作詞川越勝、生まれて初めて賛美歌の作詞をしました。作曲川越真嗣、次男です。この賛美歌は今から約15年前に作られました。日の目を見ることがありませんでした。本日初めて公開されます。ピアノ伴奏は伊崎ゆりや、歌は SSC ユースの皆さんです。タイトル、オンリーワン、どうぞ。この曲の伴奏だけは聞いたことがあるんですけども、実際に賛美されるのは今日初めて聞きました。青年の皆さん、心からの賛美をありがとうございました。あなたの生涯に主の導きが豊かにありますように。主の召しが来ましたらお答えになってください。